みるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
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 鹿児島から学びに来ている純喜君を交え、
はいはい、
この間あんまり喋れなかったですね。
そう、監督の話になって、
はいはい、だけど、
はい、
ウォーリーが、
うん、
はい、僕まだちょっとねあんまり会えてないし聞いてないんですけど、これ、うん、普通イスラエルに、
ああそうですそうです、
赤塚さんと、
はい、赤塚さんと行って
きまして、ゴールデンウィーク、
うん、ゴールデンウィーク、うん、ゴールデンウィークの半ばから、うん、まあ8泊9日間、
うん、
2日間はもうまるっと飛行機の中っていうような旅やったんですけど、う
ん、片道どんだけかかった、
うん、15時間、トランジット込みで15時間ぐらいですね。
どこで乗り継ぎ、
トルコ、イスタンブール、
飛んでイスタンブール
成田からイスタンブールまで12時間、
は
そっから、半時間またで15時間、だからトランジット含めると18時間ぐらいですかね。
うん、乗り継ぎで3時間ぐらい、
乗り継ぎで3時間ぐらい、うん、2時間から3時間ぐらい、
きついな
僕ほやけど、
ほやけど、
ほやけど、
伊勢弁講座でございます。
そやけど、だけど、
だけどが表示、
だけど、僕全く気にせえへん性格やもんで、
うん、
機内食食べて起きて、機内食食べて起きて、機内食食べて起きたらもうついてたぐらいの。
3食
ネット寝てました。行きも帰りも、あ、便利な体やなと思って
そう、寝れるたら ねいいですよ。
エコノミー
さん、あんな寝れます？
僕寝れません。
俺もよう寝やんのですよ、
うん
うんうん、あ、かわいそうですね。
はい、こうね、もういつもパターン一緒なんですよ、うん、でこれね、やっぱりもう少々やっぱ寝ていこうと思う、ね、寝た方がもう時間もあっちゅう間に過ぎるしと思って、
うん、
で寝よう寝ようと思うと、乗る前、飛行機乗る前にやっぱちょっと飲むんですよね、
はいはいはいはい、
ほんで離陸の時が気持ちいいんですよ。離陸の時にピューッと上がっていくとスーッと眠たくなって寝て、うん、で30分ぐらいで目が覚めるんですよ。ほんでその後ずーっと寝れないんですよ。もういつもあのパターンなんですね。
わかる気がする
ね。
僕全然わからへんすわ
本当に。
ほんで起こされて、
はい、
飯食って、
はい
で食い終わったらまたちょっとなんかしててすぐ寝ようかなと思って寝るわけ。
そう、もうお腹いっぱいになったら眠くなる性格なんで、性格というか体質っていうんですか。
あ、体質
やな。それは大体誰でもそうやけど。
あ、なります。
え、食うまで寝てたわけやろ。
はい。
で食い終わったらまた眠気が来るの。
ねえ、来るんですよ。寝れるんですよ。
あ、
うん、もちろんノンアルコールで、
あ
お酒など飲まずひたすら、コーラくださいって言うて、
へえ、
あっちゅう間につきましたよ。何の苦労もなく。
そんなに寝てたら時差ボケもないでしょ。
時差ボケないっすね。
ね、
うん、飛行機の中でもよう寝れるけど現地着いてもよう寝れるみたいな。まあ、そんな
無神経って言うんでしょ
う、ね、はい、無神経が一番いいですから。
イスラエルはどうでした、
うん、
あのめちゃくちゃ面白かったですね。
あ、
うん、めちゃくちゃ学びがある、うん、そんな感じやったんですかね。僕らが行った、まあ、7日間の間に、うん、こう独立記念日があったんですよ、たまたま。
イスラエルの
独立建国記念日、
あ、建国記念日、
はいはいはい、
建国記念日、まあ、独立記念日、
うん、
うん、建国記念日、まあ、建国記念日があって、うん、でそこを体感させてもらえたりですとか、うん、その建国記念日の前の日が戦没者のこう慰霊祭っていうような形で、うんうん、街がこう粛々となっているムードなんかも体験させてもらえたんですけど、
うん、
なんかね、日本って、朝が来て夜が来て1日終わるじゃないですか、
うん
うん、イスラエルってその宗教の関係で
反対や、
反対なんですよ。夜が来て1日が始ま
るんですよ。
で朝が終わって日が沈んで1日が終了なんですね、うん、 違う違う違う
違う違う違う夜から始まるんです
よ。夜から始まる。
一日が始まるんですよ。
夜から日が沈んでからが一日の始まりなんですよ。
あ、太陽が沈むと
一日の始まりなんです。
そうなんです。考え方として
宗教的なもんやね。
宗教的なもん。その聖書が描かれているのが日が沈んで日が昇った。
違う違う違う違う。あれや、あのイエス様が生まれたのが、
はい、
12時回った。言うたら夜中じゃないですか、
はい、
で生まれたところからがスタートっていう。
キリスト教はほなそうかもしれない、
ね、僕それって聞いてるよ。そのイスラエルの一日っていうのが確か、
うん、なるほどなるほど。
だから日本というか普通僕だとは正反対やっていう、
真逆なんですよ、
う
ん、
日本は朝日が上がったら、まあその日付は夜中の12時に変わってはおるけれど、一日の始まりは目が覚めた朝やわな、
うん、そうそう、そこはちょっと違うみたいです。
はあ、
そうそう、夜が朝の、夜が一日の始まりで朝が一日の終わりっていうような、
うん、朝が終わりな、
朝で夕方ですね、
次の日の夕方が
一日の終わりっていうような、まあ、循環の中で、
だから一日が始まってしばらくしたら寝るわけですよ。
そうそうそうそうそう、反対になってるね。
お日さん上がって沈むのは日本と同じような感じな、
若干日長かったですけどね、僕が行った時は。
白夜チックなのもあるもんね。
ありますね、季節によっては。
あ、季節によってね。
うん、
まあ、日本でも、まあ、季節によってちゃうもんな、日日照時間かな。
それこそ僕 5月の3日から行ってましたけど、7時半とかぐらいまでもバリバリ明るかったですから、あっち。
うん、まあ、日本でも夏7時半やったら、
まあ、明るいですけどね、まだね、
ギリ明るいよな。考えたら、ニュージーが、
はい、
季節によると夜10時近くまで明るいですからね。 あれはなんかおかしくなる感じがありますよ。
ああ、ありますね。
それとやっぱあの、はい、南半球なんで、
はいはい、
あの水流れてく渦巻き反対
なんですか、ね、
あれ絶対俺なんかあるんよ。ニュージー着くとなんか体が悪くなりますもん。
ああ、やっぱ自分反対回ってるからね。
へえ。
ニュージー着くともう1日目はほとんど使い物にならへんねん。なんかめっちゃしんどいし、なんか具合悪いわと思って食欲も出へんし、なんか着いた日の着いて向こうに着いてから24時間ぐらいはなんかこう具合悪てんね。ほとんどあのホテルで寝てますわ。まあ、飛行機の中で寝れんちゅうのもあるんやけど、
はい、けど寝れんからワインだけはひたすら飲むんですよ。
あ、そう
です。一緒に行った時、終わり、お前の分もワイン頼めって言われて、自分で自分のワインを頼む、僕が中村のおかわりのワインを頼むみたいな感じで、
あ、
うん、このあの、
なんかの日本の客室乗務員の人やと、
はい、
なんか逆も通じてる、はい、すいませんな、もうよう飲むんですわあちゃなこと言いながら、ちょっとあの大盛りでお願いしますとか、おかわり分も持っていかんなとか
言
って、
ね、言えますね、
そう言えるんやけど、あのよその国の、ね、飛行機やと通じひんでしょ、それが。なんかもう、もうなんかすんげえ機械的やし、
はい、
あんまこう優しくないじゃないですか、うん、てかある意味怖いじゃないですかね。
怖いです怖いです。
そうで、うん、俺のおかわり分お前ちょっと頼んどいてみたいな。
で来るたびに自分の分僕がおかわりを頼むっていうのを 2,3 回繰り返してるうちにNO! って言われましたから、ね、何言ったのか分からへんけど多分伸びすぎなんやろなみたいな雰囲気だけ伝わってきました。
ウォーリー普段飲まへんのやったっ
け。僕は飲まないです、飲まないです。
うちと一緒に、僕も飲まんようになってから、
はい、
うちの奥さんもワインばっかり飲むから、
はいはいはい、
僕飲めへんのに、
はい、
ワインくださいって言って、
あ、
同じパターンやね。
あ、一緒に海外とか行くと、
そうそうそうそう、
おかわり分頼まされる。
そうそう、頼まされる。
そんなんですね。そんなんですねってイスラエルの話何もしてないですけど、
そうそう、全くして
ない、全くしてないですよね。でそのたまたま行った日付がその独立、建国記念日と、うん、その戦没者の慰霊の日っていうのが1日分かれてやってくるんですよ、うん、でそこに僕すごくこう羨ましさとか感動みたいなのを覚えて、
うん
うん、だってこう日本のこう終戦記念日だとかっていうと、うん、まあ、テレビではニュースであったり黙祷はあったりとかはするものの、うん、僕が体感してきたものも全然違って、
うん、
国を挙げての建国記念日、国を挙げての戦没者の慰霊祭っていうような形で、だからさっきちらって言ったこう夜の8時に国中にサイレンが鳴るんですよ。で1分間ぐらいサイレンがうわーっ って鳴り始めると、うん、街中の電気がバババババババババババって消えて、うん、仕事しているあのびっくりしたんですけどホテルの、ウェイターさんとかももう鳴った瞬間に仕事ピタッとやめる、うん、で手が空いとる人っていうのはあの窓側の方に出てくる 外でちょうど僕らのホテルの横で慰霊祭の会場があったんですけど、うんうんホテルとかのところあの飲食店とかのやってるところからはもういろんなところからがもうそこ見ながらサイレンに合わせて黙祷っていうような形のこうビシッと整ったような雰囲気
車なんかはどうやった
車ねちょっと見てなかったですけどもその頃になってくると街中がもうどんより静かになるんで8時のサイレンと同時に一気に暗くなるっていうのはあの飲食店しかり一般の家庭とかもそうやと思います。でそのまあ、だっていろいろあるじゃないですか戦争っていいもあるし悪いもあるし善悪をつけにくいところもあるじゃないですかどっちも正義のために戦っとったりするんでただその正義のために戦ってるっていうのは自国も一緒で相手の国も一緒っていうような中でまあいろんなことがある中で亡くなった人をこう思う気持ちっていうのはその善悪に関わらず僕はめちゃくちゃ重要なことだなってそのおかげでイスラエルがあるそのおかげで今の日本があるみたいなところをこうすごく感じ取ったのでなんかそんな中でこう国を挙げて国がこう一致団結っていう言い方があるかもしれないですけど思う黙祷をするっていうあの瞬間がすごく衝撃的で今ってだってそうじゃないですかこう総理大臣が靖国参拝したらとか異例でどうのこうのってなってきたらそれはいいのかそれは悪いのかみたいなのが報道されたりだとかしていやそんなんこう戦争がいい悪いの判断は僕はいろんな立場があるのであるかもしれないですけどそのために亡くなった人を思うってことは
そうやな
と思っていたのでなんかこういろんなそれこそだってイスラエルって言ったらまだどちらかって言ったらいろんなところと戦争を喧嘩しているような状態なのにもかかわらず胸張って国を挙げてそれをこうその時間を持っているっていうところにこうすごく感動しましたですね。
なるほど。
そうです。でそれがこう夜の8時に始まって、そこから24時間はもう国中が粛々とこうしたムードなんですよ。けどその24時間後の翌日の夜の8時になると、ガラッと雰囲気が変わって、次は建国を祝う日になるんですよ。もう明暗はっきり。8時になった瞬間に花火ヒューダンダンダダダダダダダダダダダダみたいな。で花火バババって上がったと思ったら、街中の中心地みたいなところでは、もうちょっとしたライブステージみたいなのが3カ所も4カ所も催されとって、そこでもう音楽を鳴らしたりだとか食べ物を食べたりだとかっていうような形で、その夜の8時から翌日の8時、24時間っていうのはもう街中が盛り上がるんですよ。ぐらいこう明暗はっきりしながらこうなんていうんですかね、建国国があるっていうことをこうみんなでこう共有している喜んでいる、なんかその明暗にすごくこう羨ましさとか感動を覚えたっていう感じですよね。
確かにね、日本の建国記念の日なんて2月の11日だからすごく大勢の方はただの歳出ぐらいのね感じやもんな。
そんな感じですよね、
長いからな日本はな。
なんかそうなんですよね、こう長いからやっぱり感謝の気持ちとか、あの当たり前っていうような状況になっていくんだろうなみたいなのすごく感じて、2月11日それこそこうね、あの日本の日の丸のね旗、祭日日の丸の旗立てとったらなんかいろいろあるじゃないですか、言われたりだとか立てとることがあったりとかっていうのあるんですけど、イスラエル行ってびっくりしました、街中車、サイドミラーのところに自国の旗立ててますわ。自国の旗立てて行く車行く車が自分中とか自国の旗立てて、ぐらいその建国っていうことに対して
国を思う気持ちやわなよ、
思う気持ち。そんなもやっぱこうイスラエルってこう世界でたった一つ 一度民族として解散、
そうそうそう、一回なくなったね、
国を失われて、失った頃からこそこう気づいたところも絶対あると思うんですけど、で失ってなくなって分散されて、そこからもまた集まってできた国、だからこそ
紅白は2000年なんやろ、
そうですね2000年ぐらい、ね、西暦70年に亡くなったので滅ぼされたので、そこから、70年前に建国されたので、1940年ぐらいですかね、1950年ぐらいの間か、ぐらい空白の期間があってからのっていう状態だったので、すごいなっていう、なんか大切なことに気づかせてくれたなみたいなところ大きかったですね。
なる
ほど。あとこう民族とかその環境の違いで、日本人ってすごく恵まれてるなみたいな、環境にすごく恵まれてるなっていうのをこう大きく感じました。だって10分歩けばそれこそこの神戸の収録スタジオでも木があって緑があるじゃないですか。でそれこそ、10分歩けば汚いとかいいは別にして川があるじゃないですか。っていうような水があって森があるってことがすごくこう尊いことなんだなっていうのを感じましたね。
すっごい乾燥してんねや、
すごい。365日1年間あるうちの何日雨が降りますかっていう質問されて、何日なんやろな、10日、いやもっとあれやろ、1ヶ月ぐらい、30日ぐらいはあるかなみたいな、月で3日ぐらい降るかなみたいな換算ですよね。じゃあ30日って言って答えたら、違います、1日もしくは2日、年間降水量20ミリ、みたいな、
2センチ年間降雨量、
年間降雨量、
はあ、
すげえみたいな。そんな国なんですけど、食料自給率何パーやと思います？
水がそんだけないんやからね、
はい、
ここまあ砂漠に近い状態なわけやろ、そら、こうやって聞いてくるということは、
まあ、そうそうそう、裏を書いて 100% 超えてます。
へ
え。なぜならば水を大切にするっていうことの仕方を分かってるからなんですよ。草や木に水やるのも、日本ってホースでビシャーって巻くじゃないですか、ではなくてホースに穴が点々点々点って開いていて、必要な分だけ根っこに届くように、根っこに届くようにっていうような工夫を凝らして、食物すごく豊かに育てたんですよ。なんかそういったところがこう恵まれとるなっていうのを実感する一つのきっかけ。ただその恵まれてるなっていうところを感じて、もう一つ思ったことが、民族性であったりだとか国考え方の違いかなって思って、あっちの、イスラエルの人たちっていうのはないところから作るのが当たり前なんですよ。ゼロから一を作るっていう、に対して僕たちはあるものを利用してうまいこと作ろうっていうような、なんかどちらかといったらそういう考え方ですよね。それっていうのが、ものを作るっていうことにもすごく現れてると思いますし、人間性にもすごく現れてます。あっちの人らだからこうすごくきついっすよね。負けられへんっていうところで、失ったらもう死がすぐ待ってるので、僕ら引いたところでも何かが待ってたりだとか保護されたりするじゃないですか。けどあっちの人らっていうのは負けたら国がなくなるであったりだとか、負けたら水が取られるっていうような、もういつもこう後ろに死を抱えているような存在なので、負けることに対しての、反発心がすごい。僕らがこう取っていたホテル行って、いやいや、チェックインしますって言った時にまだ準備ができてなかったんですよ、ホテル。で、僕が話したわけではないで、ガイドさんがいて、ガイドさんがホテルの人に、日本人18名の団体です、チェックインしたいんですけどって言った時点で、ホテルの人たちが、準備できてなかった。そういう状況で、例えば日本やったとしたら、あ、すいませんでした、すぐに準備させていただきます、しばらくお待ちください、っていうのが僕たちのサービスですよね。あっちは違います。 何を言ってるんだ、お前たちが来るのが早いんだって、うん、ちょっと待ってろ、みたいな、僕たち3時に行くって言ってあって3時に到着したのに行ったらお前たちの来るのが早いんだぞ、うん、3時に来たのにっていう、時間約束守ったのにあちらから文句言われるみたいな、うわーそんな返しが来るんやと思いながら、うん、ここで生活をするにはそういうことなんだよっていうのをそのガイドさんがまた見せてくれて、日本人の方なんですよ、うん、多分今年で、まあ、70なるかならへんかぐらいの、もうけどイスラエル在籍、在籍っていうかもうずっと30年ぐらいはイスラエルにいてるって言ってましたわ、けどもうめちゃくちゃ優しい人なんですけど、その人が言ったのが、ここで引いてはこちらで生活できないって、日本人ではこちらでは生活できない、大和の心を持ったら生活できないみたいなことを言い始めて、邦子さんっていうガイドさんなんですけど、めちゃくちゃお人やかで、優しい方なんですけど、何を言ってるんだみたいな、どうだこうだどうだこうだどうだこうだどうだこうだっつって、明らかに言葉何言っとるか分からへんですけども、そのホテルマンと邦子さんがブワーってバチバチバチバチバチバチバチって言い合っとるのが、どちらも一歩も引かへんっていうようなところのなんか雰囲気みたいなのを見て、これが国民性がみたいな、すごいなみたいな、そんなのこうひしひしと感じたんですかね。なんかこう、
まあ確かにそうさ、はい、この間あの藤原和弘さんと一緒に、
ああ
ちょっとこうそうイベントの中の
熊本でやってたんちゃいますか。
そうそうそう、はい、あのそれで要は例えばゲーム一つもやってて喜んでる人もいるし、やりながら自分が作る側になったらこうするのにああするのにっていう風に、こうなんかこう編集の脳っていう言い方をしてたけど、
はい、
その意識を常に持つこうなんか大切さみたいな話を、ね、
はい、
すごいしてたな、
はい、
なんでこう、まあ、それってまあまあ自然界では、
はい、
そうやわな、なんかこう常に何かを作るというかさ、うん、遊びも作る、
はい、
なんか必要なものは作る、
はい、
なんかね、うん、って言いながら純喜に全然話が振られてないけど、純喜と海外ってどこ行ったことあるの？
高校の時にイギリスとフランスに行ったことがある、
うん、ほう、あ、サッカー？
いや、修学旅行です。
あ、修学旅行、
はい、
わお、
学校の修学旅行がイギリスとフラン、あ、どこって、
フランス、はい、
そ、高校の修学旅行、
はい、そうです。
へえ、そんなんあんねや、
すげえ、
はい、
すごいですね、
すごいな、
あ、
高校の修学旅行で、
はい、
純喜今いくつだったっけ、
22です。
22、
はい、
4年前か、
4年前、
高1の時に行ったんで、
随分前やないか、
6年前ですね。
はそう、全校生、全校生の学年みんなで行くわけ、
全員です。
うーん、はあ、
高校3年間でそのお金を積み立てっていう形で
高校3年間で、
でその修学旅行のお金を分けてみたいな、
うん、
この月にこんだけ、
うーん、
途中で退学したらどうなんです
か、それ分かんないです
ね。確かに思いました、高1で行ったら2、3やめたら赤字やんっていう、うん、
なあ、そんな学校他にもあるもん？
いや、鹿児島では聞いたことないですね。
僕は、私立やん。
そうです。
そらそら、まあ、公立じゃ考えられんわな。
うん、
僕らの何日ぐらい行った？
はい、1週間ですね。
1週間、
はい、
長いね。
せっかくあんたのどことことかやった、イギリスとフランスやろ、イギリスとフランスまで行って1週間じゃちょっと
足りんよな、
足りんよな、
足りんぐらい。
高1でそのベルサイユ宮殿とか行くんですけど、
うん、
何これっていう、
うん、
何の場所なんだろうっていうの分かんなくて、
ああ、
それがもうなんかもったいなかった、うん、
一番楽しかったのはフランスのパリで行ったディズニーランドが一番面白かったです。
なるほどな、
パリのディズニーランドも東京ディズニーランドもそんなに変わらへんやろ。
そうですね、ただディズニーランドにその学年で行くっていうのが楽しくて、
みんなで行くっていうような、
そこで一日自由行動です。今行ったら多分また捉え方も変わるとは思うんですけど、その時はこれ何なんだろうっていうのが大きく だったですね。今言っちゃうけど価値観はガラッと変わっとるぞ、
うん、
パリのディズニーランドとイスラエルどっち行きたい？
いやいや、圧倒的にイスラエルです。
やば
ディズニーランドだって東京に行けば同じようなことができる
とか思いながらね、
毎日オーリーさんからそのイスラエルの話とか最初聞いてたじゃないですか。めちゃくちゃ楽しそうみたいな。
やろう、うん、すごいやっぱり気づきがあるからな
っていうのを、
うん、
めちゃくちゃ思いましたね。
すごいです、
うん、
なんやろね、僕俺あれなんやな、なんかこう旅行に行く、なんかこうなんかこう自然のものがやっぱいいな。
あ、
なんかこう、なんかこう長い時間をかけて出来上がったグランドキャニオンとかね、ナイアガラの滝とかね、
はいはいはいはい、
だからこう人間が作ったものにあんまり僕響かないんですよね。そう、自然だ。最初グランドキャニオン見た時もうなんかうわーみたいな、なんかこれみたいなね、
はいはいはいはい、
なんやこれみたいな、もうほんま何やこればっか何十回言ったやろっていうぐらい、
はい、
このなんか何とも言えないその景色に、なんじゃこれっていうね、そういう感動がなんか多分一番でかいな。なんで例えば同じような世界遺産でも、
はい、
アンコールワットとかカンボジアの、あれは確かに昔々に人が作ったもんかもしれんけれど、でもまあ言っても人間が作ったもんやよなって、こうなんかどこでこう冷めてまうんですよね。なんかだからやっぱ同じ人間のことでも、例えばこう、ね、一生懸命、
はい、
例えばこの間からもうあの、ね、桐生なんとかって、あの短距離のね、
はいはいはい、
彼が9秒98とかって、うん、よっしゃーとかって、ついに10秒台の壁をとかって、うん、
はい、
でもロボットがさ、
はい、
7秒5で走っても感動せへんや
せん、
うん、人が作ったものが何かをしても、
はい、
あんま感動せへんよね。なんかそんな、だからこれから AI とかロボットとかがすごいものをどんどん作っても、
はい、
なんかこうあんまり感動っていうのが、どんどんどんどん人間からこう奪われていくというか、
はい、
減っていくというか、だからこそ生身の人間が人を感動させるっていうことが余計にこうクローズアップされる時代になっていくんちゃうかなとかね、思うね。なんか
どんどん価値が高まってますよ、生っていうのが、
うん、
それこそビリーさんの言う会いに行くっていう、うん、会うっていうことの価値がどんどんどんどん高くなってると思います。
ああいうことですね、う
ん、で会えばもちろん人間性とかももろ出るじゃないですか、うん、相対したら間の取り方であったり喋りであったり聞き方であったりっていうのはもう絶対必須やと思うんですね、うん、
あ
そんな時代になります。
だからなんかこう前もこの話したっけ、これでね、
うん、
他にどこか今から行きたいとこどこやろうとかいう話前したっけ、これ、これで
これではしてない
ん
です
よ。これしてないんちゃいますよ、これのね、帰り道だったと思いますよ。
帰り道だった。
うん、
僕なんかやっぱアフリカとか行きたいんですよ。
あ、やっぱ自然ね。
あ、
でついでにどっか寄るならあのピラミッド見てみたいんですよ。
あ、
それはそのまた僕の友人が、うん、あのいやお前が今頭で思い浮かべるそのイメージできるテレビなんかでも見てきた、うん、
はい、
そのピラミッドっていうものを今頭で思い浮かべたその大きさをはるかに上回るからなって、
はい、
その自分の枠がボーンってぶっ飛ぶぞって言ってそのぶっ飛ぶ瞬間の自分と会ってみたいな。
なるほどなるほどなるほど。
なんでなんかこう想像を絶するそんな感じよね。いろいろこれから残された時間を使いたいなという感じで、今回は
行きましょう。
今まで一番喋らなかった
本当そうですね、はい、
てな感じでお届けしました、はい、中村文明と
オーリーと
純喜と
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでいいんだ僕と共に笑い